新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第702回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。小島社長はどんなサプリメントを使われているのでしょうか？注目しているポイントなど参考にさせていただきたいですといただいております。
はい、ありがとうございます。
今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。あとは僕がですね、僕もサプリメントとかのビジネスに携わっていて、はい、本当にね、本当に意識したのなんて1、2年前ぐらいですかね。
うん、
やっぱりこのエビデンスっていうのがよく言いません？エビデンス。
はい、
じゃあその特保とかだったら、あれエビデンスがあるっていうの知ってます？うん、
はい。
ちゃんとその厚労省が認めてるとか。
一時特保めちゃめちゃラッシュありましたよね。
ありましたよね。
表示ラッシュが。
で、エビデンスって、エビデンスピラミッドってあるの知ってます？
初めて聞きます。
5段階あって、エビデンスってじゃあ、想像してください。ピラミッドになってるんです、
はい。
一番下が一番低い。一番上が一番高いっていう。そうすると、一番高いのは、メタアナリシスとか、系統的レビューって言われてる、メタ分析って言われてるやつなんです。これどういうものかっていうと、いろんな大学で、ランダム化試験ってよく言いますよね。その、2社に分けてとか、よく薬とかでやるような。あれ、ああいうのを何千人何万人でやった結果を何百も論文を集めて、それをさらに分析したやつですね。それが一番高いらしいんですよ。
そうなん
です。で、2番目がそのランダム化試験っていう、なんか無作為に割り付けた研究。で、3番目が観察研究みたいなって言われてるようなやつらしいんです。で、4番目が事例の研究。で、5番目。基本的には、まともな学者は絶対に相手にしないのが専門家個人の意見。これはもう、だからあなたの意見ですよねっていう。あとは動物実験。
うん、
ネズミではどうだった、よくガンの細胞ネズミではって。試験管での研究っていうのはもう全く皆無。
我々が一番よく目にするのがじゃあ1段階目なんですね。巷ではそこがよく一番目にしますよね。
どういうことですか？
その一番低いエビデンスのピラミッドの底辺のものを私はよく日常でよく、
うん、あ、もう日常は上なんてないです。
ないですよね。
まあ結局何が言いたいかというと、うん、エビデンスは健康食品は上のエビデンスがないからなんです。
うん、
だから実はもう、だからどっちでもいいって話になっちゃう。
そうです
ね、結論。で、よくあるメディアの健康情報番組で医者が出て喋ってるやつっていうのはもう一番低い、まあだからもう個人の意見なんです。
うん、
で、エビデンスがレベルが低いってのはどういうことかっていうと、個人の意見というのは何々の医師が書いてる本。
うん、
で、これ、でも、例外ってあるんですよ。例えば、うんうん、じゃあ、アンディッシュ・ハンセン先生が書いてる本って、
はい、
個人で書いてますけど、うん、もう世界中の論文、後ろにもありますけどね。そう、しかもそのメタ分析みたいなの、した論文をさらにたくさん分析して、結局こうじゃないって言ってるのは別ですよ。
はい、
じゃなくて、個人、自分の経験とか、もしくは事例とかケースっていうのは4番目はどういうことかっていうと、自分の病院とか施設で試した結果を自分で論文でまとめたっていう。
うん、
これって、相手にされないっていう、
うん、
研究の世界では、うん、でどういうことかというと、最低限エビデンスと呼ぶには複数の専門家が客観的に質を判定する過程って、査読っていうんですね。査読論文で、査読を経て権威ある 学術誌に掲載される必要があるんですよ、
うんうん、
でもこれもね、言っていいのか分かんないんですけど、うん、世の中にある化粧品とか健康食品のところに学術誌に出ましたっていうやつはお金で買えるんです。
なんとまあ。
なんとまあ買えるんですよ。で、しかもその、僕は分かんないですけど、うん、学術誌にもランクがあるんですよ。どういうことかというと、その学術誌に出た論文が過去に全部スコア化されていて、世界中の学者が本とか論文でどれだけ引用したかっていう数でスコアが出てるんですよ。それが高いのがいい論文、学術誌っていう、なんかそこまで出て、そういう論文を見れる人たちはそういうのを見て論文見てるらしいんですよ。僕は全くわかんないですよ。で、このエビデンスには、いつどこで誰がどのように調べたかっていうのを明確にやっぱり記載する必要があると。
うん、
で、あとは人を対象とした研究っていうのは、そもそもその研究が人体に悪影響を与えないことを審査するために必ず研究機関などで承認が必要なんですよね。まともな。例えば大学だったら大学の倫理委員会みたいなのが絶対、本当に人でやっていいのかっていう。
はい、
うん。あとは、まあ事例とかケースっていうのも、僕もこういうね、クリニックもやってきたりわかるんですけど、当クリニックでのデータっていうのって、うちわでやってるじゃないですか。
はい、
ちょっとやり方が科学的な手法に則って掲載されていないものっていうのは、実はエビデンスって言わないんですよ。
うん、
ちゃんと、わかる人たちから見ると。
うん、
で、しかも、まあその研究をする研究者いますよね。
はい、
で、まともな論文って真弓さん、何が一番、まず最初の審査か知ってます？
まともな論文の審査。
うん。その研究、論文を書いた人たちが、特定の企業とか団体から寄付を受けてたらもうアウトなんです。
へ
え。昔よくあったアメリカで、タバコって肺がんになるのかならないのかっていう、肺がんにならないんじゃないのっていうのをある研究者たちが、そういう論文を昔出してたんですね。何十年前か、はい、50年前か100年前。それって実はタバコ会社から裏でお金もらってたんですよ。
うん、
だからもう、そういう寄付がある時点で企業から。ちょっとでもそれが優位だった時に、有利になるような企業から、の寄付があるかどうかっていうのがもう大前提というか、それをもし受けてたらそもそも論文としてはもう、だから相手にされないっていう、だからメタ分析とかそういう、世界中の人たちが研究する前に、そもそもその論文ってダメだよねっていう。っていうことは何かっていうと、商売でやってる会社とかクリニックでやったデータみたいな、そもそも寄付どころの話じゃないじゃないですか。
そうですね。
だからもう相手にされてないという。
自前のためのものですね。
そうなんです。で、科学の研究として認められるためには、実験に関するその倫理的な承認とか、まあ研究として複数のこの、まあ査読者、まあさっきのその、本当にそれちゃんとやってんのっていうのはちゃんといろんな人たちが審査するんですね、
うん。
で、最低限の基準をクリアするっていうのが大事で、宣伝によく、まあ、マーケティングとかでよく載ってるデータっていうのは、
うん、
こういったプロセスを経た実験かどうかなんてわかんないんですよ、
うん。
で、あと何がまた、まあ、さっきも言ったように、その学術誌に載ってますって学術誌の表紙が書いてあるんですけど、これ自体が、もしかしたらお金を出せば掲載できる。まあ、だから掲載できるわけじゃないですよ。でも割とお金を出すことで事実上できる可能性が高い。
うん、
でも、これを、そういうトレーニングを僕も受けてないし、わからないですよ。だから、まゆみさんわかんないですよ、ね。一般人が見破るハードルが高すぎる。
うん、なんか、そういうのもうちょっとクリアな世界かなって思ってましたけど、
は
い、
で、
意外と。
サプリメントの販売も資格もあくまでもやっぱ商売。なんですよ、はい。で、これ、もう一個僕言われて、そうなんだ、なるほどなと思ったのが、うん、仮に科学のそういうのに則って研究をしていたとしても、日本でサプリメントっていうのは食品として扱われるんですよ。だから医薬品の販売を求められるような実験の質って求められてないんですよ。
うん、
どういうことかというと、例えば、癌の薬とか何とかの薬って開発に10年ぐらいかかるんですね。
うん、
で、まあ、サプリメントってなんか、試作作ったらみんな売るじゃないですか、すぐ。
はい、
薬って5年10年ぐらい最低かかって、スタート、いろんなの試作を作るわけですよ。
うん、
で、最初、2万種類作って、
はい、
人にあれするまでに行くのが2、3件。だから2万分の2とか3ぐらいになって、うん、最後実用化されるのが2万分の1とか。っていうのが医薬品なんですね、薬。
そんなに。
そうなんですよ。
なんですね。
なので、例えば消費者庁が管理する特定、まあ、特保とか栄養機能食品もサプリメントもあるんですけど、これもやっぱ食品なので、
うん、
安全性とか有効性を、なんか、この過程もやっぱり薬と違うんですよ。
うん、
で、結果として、医学の世界からすると、
はい、
まあ、だからエビデンスがないんですよ。なので、企業が、エビデンスって言ったらさっき言ったような睡眠がいいよとか、
うん、
あの、血糖値がいいよ、運動がいいよなんてのは世界中の人たちが研究してるんで、
うん、
で、なので、その、そういうそのエビデンスがないサプリメントが、まあ、多いんですけど、別に、特保っていうのは、ある手続きをすれば別に、あの、体脂肪が減るかのようにして売っていいので、それと本当に減るは別の話なので、
うん、
あとは、あの、これ僕ね、その知り合いのドクターとか言ってたのが、やっぱり足りないものをサプリメントで補えばなんとかなるほど、科学とか医学ってそんな単純じゃないと。そもそもが。で、サプリメントの健康とか病気の予防に関するエビデンスっていうのは、うん、一部のサプリメントを除いても事実上ない。ですよ、
うん。
で、健康な人ってこの妊婦さんとか病気療養中の人を除くと、もうやっぱり必要な栄養分はまず食事から取るのが基本でなってから僕20種類ぐらい飲んでたサプリ一回やめて食事に移ったんですよ。まあ確かになと。
で、ちなみに一瞬だけ、20種類やめた瞬間ってなんか体感じゃ
ない？何にもないです。
何にもない。
あの、体感はわかりました。あの、何があったかっていうと、
はい、
めっちゃ月々のお金が減ったって、僕だってすごい額でしたもん。だから結局お財布に優しくなったって、まあそれだけです。
体的にはメンタル的
に。何にも変わらない。残念ながらというか、そうなんですよ。
あ、それが食品っていうことですか？
そうです。食品にすぐ変えたので、とりあえず変えてみようと。あ、最低限残しましたけどね。それもちょっと後で話しますけど。
はい。
で、あとは、例えばその、ビタミンなど、それぞれの栄養素が、例えば、疾患になるリスクを下げる可能性っていうの、可能性ですよ。
うん、
まあ、示唆されてるんですけど、はい、それは、食品から取った場合なんです、研究全部。成分だけ抽出した場合で、疾患のリスクを下げるまともなエビデンスっていうのは、だから、まともっていうのはさっき言ったら上位にあるエビデンスですよ。まあ、ないっていう。これがもう現実っていうので、例えばお医者さんから処方されるのってあるんですよね。妊婦さんだったら葉酸っていうサプリとか、鉄が足りない、ビタミン D が足りない。それはいいと思うんです。でも、そうじゃないんであれば、まあ正直言ってどっちでもいいというか、のような気がするんです。ただ僕は健康食品が個人的にそういうビジネスにも関わっていたし、好きなので、じゃあ僕が何を飲んでるかっていうことで、一応血液検査もして、自分の毎月行ってる主治医にも相談をして、さらに自分が何にも、その、利害関係がない知り合いというか友人のにも、もう血糖値の結果とか血液検査全部見せて、飲んでるサプリとかも全部見せて、いろんな人に意見を聞いた結果、僕の場合は健康というより割となんか運動とかのために飲んでるやつの方が多いんですけど、まあ、何飲んでるかっていうと腸内環境のためにまあ食物繊維と乳酸菌飲んでるのと、まあビタミン B とビタミン C とビタミン D と亜鉛とマグネシウムとクルクミンとウコンとクレアチンとプロテインの、まあ飲んでるんですよ。でもクレアチンとかプロテインとかもこの辺もマグネシウムでももう、あの、ジム行く前に飲んでるんです。
うんうんうん、
で、ただこれも、注意が必要で、こういうサプリメントって、1日の上限ってあるんですよね。
はい、
例えば、あの、まゆみさん、亜鉛ってどれぐらいの上限か知ってます？
45mg
なんですよ。でも、海外の推奨されてるサプリって、1個で 60mg なんですよ。だからオーバーしちゃってるんですよ。で、そういうのって何かというと、肝臓とかにあんまり良くない。だから、結局体にちょっとマイナスになる。
うんうんうん、
なので、僕は何をあれしてるかというと、例えばですけど、あの、自分が食べてるものを、まあ僕メモしてるんで、
はい、
推定多分僕、20g ぐらい食べ物で取れてるんです、
うん。
なので、僕が取ってるのは1日 25g の亜鉛の日本で売ってるサプリなんですよ。
うん、
あの、どこまで吸収されてるかわかんないんですけど、最大吸収されても1日の摂取量増えない、減らない、あの、摂取量を下回らないようにっていう風にして、そういう風にやってるんですね。で、ビタミン D も IU っていう謎の単位があるのわかります、う
ん、あれ、見てもよくわかんないです。
で、あの、よくですね、まあ、これもわからないんですけど、なんか1万ぐらいまでだったら、 肝臓とかが、にはそこまで負担がないって言われてるらしいんですけど、うん、僕その知り合いのドクターに聞いて、僕ちょっと花粉症というかアレルギーがあるんで、うん、そういう人は 5000IU っていう単位だったらぐらいがいいんじゃないのっていうので、本当か嘘かわかんないんですけど、まあ飲んでるっていう。だから全部、なんか そういうふうに飲んでる。うんですよね。で、食物繊維も、あとは、食物繊維とかビタミン C とか、たくさん飲んでも害がないやつはもう無視。あの、おしっことか出ちゃう。それはもうまあ別に、だって食物繊維が明らかに取りすぎだからって多分どうにもならないっていうようなものだけは、なんていうんですかね。結構、イケイケどんどんで、その食物繊維ってあの、難消化性デキストリンって2キロぐらいでめちゃくちゃ安いんですよね。もう3ヶ月ぐらい使えてもう1000円か2000円で売ってるんで、もうそれをお湯にガーかき混ぜて、朝プロテインと一緒に混ぜてかき混ぜて飲んでるっていうだけで、ただ、だからって、それやめたらどうなのかって、僕の場合は食物繊維をやめたら当時野菜を食べてなかったんで、ちょっとね、便秘気味になった気はします。数日飲まなかったら。でも、それぐらいかな、わからないです。なんで、あの、何が大事かというと、その、これもね、僕本当に、最初ね、この話を聞いた時結構ショッキングで、トマトの、中に入ってるリコピンが体にいいっていう、だからトマトを食べましょうっていうのと、リコピンだけを抜いたサプリメントが体にいいが全く違うっていうのが最初分からなかったんですよ。
うん、
そう成分、あの、だけを抜いたもん、抜いて加工したものが体にいいかどうかっていうのは、なんでかっていうと、まあ、当たり前で人間って昔から野菜とか食べ物とかを全部で食べて、それを体に吸収できるようになってて、その食べ物の中にはその成分以外にいろんなのがあるわけじゃないですか。
そうですね。
っていうので、何十万年もそういうふうに来たので、何かだけ抜き取ったっていうのってどうなるかっていうのが本当に全くわからない。そう。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第702回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまた、お耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。